おはようございます。お祈りをします。私たちは神様にこのように賛美を捧げることができたことをありがとうございます。本当に寒い一日ですが、私たちをこの場所に集めてくださって、そしてあなたを礼拝し、あなたを仰ぎ、そしてあなたに仕えることからこの一週間を始めさせてくださることをありがとうございます。今神様の御言葉が読まれました。どうぞ私たちの心を開いてくださって、私たちがあなたの御言葉に目を留めて、そしてあなたの御言葉をしっかりと知り、そして神様ご自身をよく知ることができるこのひとときとしてください。また今日この寒さの中で体調を崩していらっしゃる方もいらっしゃると思います。どうぞ来週には天候も回復し、元気に共に集まることができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。先週について私たちは神を知るということを学んでいます。で、先週ちょっとこの神を知るサイクルということをお話ししました。チャートがあったんですけど、間に合わなかった、ここに入れるのが間に合わなかったので、メモになってましたけども、私たちはこう神様というお方とのを、聖書はその全人格的なこう交わりっていうのをこう教えている。で、どこからスタートするかというと、私たちはまず聖書を通して生ける誠の神様がどんなお方かを知るっていう、知性とかっていうとなんか堅苦しく分かりますけど、分かるっていうことですね。神様はどんなお方か、聖書を通して神様っていうことを知る。で、その神様っていうお方を知ったときに、私たちはその神様とどう関わるかっていうことを考えなきゃいけない。無関心でいるのか、それともその方を信じるのか、その方に背を向けて否定してこう生きるのか、この関わり方は3つのうちの1つですよね。で、聖書は神様を信じる、神様に従う、それを聖書は神を愛するということまで言っています。で、これは私たちの決断です。自分で決断をして神様に従う、神様を愛する。で、そのようにして神様との関係を私たちが持つときに、私たちは神様がどんな素晴らしいお方かっていうことを、味わうことができる、経験することができる。で、私たちは神様がどういうお方かっていうことを味わい経験することができると、もっとその神様を知りたいと思うようになるね。で、もっと神様ということが分かると、もっと神様を愛して神様に従いたいと。で、神様に愛して従うときに、神様が私たちに接してくださることを見て、神様の素晴らしさを知って、もっと神様を知りたくなる。このサイクルがこう回っていく。で、今まずじゃあどこから手をつけるかということで、じゃあ神様っていうことがどんなお方かっていうことをまず知るっていうことから考えていきましょう。ということで、聖書、先週は聖書は神様を私たちに正しく教えてくれるものなので、私たちは聖書をしっかりと学んで、聖書をしっかりと読むときに神様のことをより深く知ることができるんだ。それで宗教改革者のマルチン・ルターが言っている、私たちが聖書に近づけば神様が私たちに近づいてください。聖書から私たちが遠ざかるときに神様は私たちから遠ざかられるっていう、つまり聖書に私たちが親しめば神様に親しむことができるから、そういう思いで聖書を読みましょうということを先週お話ししました。で、今日はその続きの中に入ります。で、私たちは神が どんなお方かを知るっていうところには、2つの部分があるんだろうと思うんですね。で、1つは神様がご自分を私たちに示してくださった、聖書を通して私たちに教えてくださるっていう面で、それと同時に神様がご自分を私たちにこう教えてくださっているときに、私たちが神様にどういうふうに態度を取るか、神様を知るその姿勢が大切だということだと思います。で、神を知る姿勢が大切ということで、ここでは大きく3つにしてますから、メモの大きくその3つのことにまとめています。で、今日はここが中心になります。この1つは、私たちが神様を知ることは私たちの人生の実は目的なんだということです。 この旧約聖書の創世記の1章の27節を読むと、聖書はこう言います。神は、ご自分の形として、私たちを作られたって書いてますね。ちょっと実際開けてみましょう。旧約聖書の創世記、まあ、ちょうど今日2章を読みましたから、あの1章はどこかというのはすぐに分かると思いますが、1章の27節、これは一緒に読むとちょっと新改訳聖書は2版と3版と訳が変わっているので、私が代表して3版を読みます。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと書いてあります。第2版は神は人をご自身の形に創造したって、ちょっと訳が神の形としてっていうふうに第3版はこう訳し直してますね。で、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。私たちは神様に作られました。で、それは神の形として作られたという書いたんです。まあ、以前礼拝でこれをやりましたけども、神の形としてっていうのは神様が持っていらっしゃるご性質に似たものとして、そして神様とのコミュニケーションを持つことができる存在として私たち人間を作られたっていうんです。ですから私たちがこのことを知らないで、つまり神様が私を作ってくださった、そして私はこの神様が私という人間を神様のに似たものとして作ってくださった、まあ、ちょうど子供がまあ親に似てると同じよね。この神様に似たものとして私たちは作られました。そしてこの私たちはこの神様とコミュニケーションを持つとき、交わりを本当に持つときに、私たちは本当の意味で生きることができるんだ。今日は創世記の2章のところで、2章7節で、神がその土からできた人の鼻に息を吹き込まれたときに、人は生き物となったって書いたんですね。で、他の動物にはそういう表現がない。人間にだけ神の霊が与えられて、人はそのことによって生きるものになったって書いてあるんです。で、私たちが生きているっていうのは神様の命が与えられている。神様に似たものとされているということなんだ。だから私たちが神様を知るっていうことは、私たちが生きている目的なんだ。皆さんにお渡ししたメモに書いてありますが、まあ、キリスト教会の代表的な、信仰問答の一つ、ウェストミンスター小教理問答というのの、問い1にはこういう問答があります。問いは、人の主な目的は何ですか？で、答えは、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。と書いたんですね。まあ、これをちょっと言い換えるならば、人の主な目的は、神を知り、永遠に神を喜ぶことですと言ってもいいかもしれません。神を知り、私たちが神様という方を知って、そして神様と共に喜んで生きる。で、そのように私たちは聖書を通して神様がどのようなお方かということを知るときに、私が何で作られたのか、何で私がここに生きているのか、なぜ私が今いるのかということが分かっていく。人生の目的を本当に知ろうと思うときに、私たちはこの神様という方を、まあ、知ること抜きにはわからないんだ。そして二つ目のことは、何よりも私たちが神様というお方を知ることを神様が一番喜んでくださるんだということです。先ほど司会者に読んでいただいたエレミア書の9章の23節から24節のところをもう一度読んでいますが、そこにこう書いてありますね。主はこうおせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていること。私が主であって、地に恵みと公義と正義を行う者であり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の見つけ。知恵のある人は自分が知恵があるとか、強者は自分が力が強いとか、そういうことを誇るな。富のある人は自分の富を誇るな。私たちは誇るのは一つだけだ。それは神様を知ってるってことを誇れ。そしてエレミアはこう書いてますね。神様の言葉として、その神様を知るっていうことを私が喜ぶ。神様が、私たちが神様を知ることを喜んでくれる。 例えば恋人同士はそうじゃないでしょうか。こうお互いのことを知りたい、で自分のことをこう相手が知ってくれるっていうのは嬉しいですよね。でそういうもんです。でそれと同じです、まあ、例えばあるいは、まあ、仲のいい友達はこうお互いのことをこうより知り合う、自分のことをよく知ってくれている友達は本当に安心して付き合うことができる、嬉しいですよね。でいろんなおしゃべりをするわけですよ。でそれと同じように神様はご自分を知ってほしいと願ってらっしゃる。そして詩編の34編、先ほどここも司会者に読んでいただきましたけれども、この詩編の34編、まあ、全体がそのような詩編ですけれども、先週も読みましたけど詩編の34編の8節を見ると、ダビデはこう言いますね。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避けるものは。まあ個人的にはこの詩編の34編というのは詩編の中でも私が大好きな詩編の中の一つなんですけど、まあ、多分一番好きな詩編がこの詩編の34編かもしれません。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよう。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。まあ、この次の説が私は個人的には大好き。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。っていう。私たちが神様を仰ぎ見るときに、私たちは輝くことができる。私たちは神様を知るときに、私たちも神様を知ったことによって喜ぶことができる、輝くことができる、まあ、そしてある意味でダビデはじゃあどういうふうに私たちは輝くのっていうのをこの6節からこうずっとこう言うんですよね。悩む者が呼ばれたとき主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼らを救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。ちょうど昨日私は、聖書通読で第二列王記を読んでいました。第二列王記の、6章のところでエリシャという、まあ、このエリアというですね、旧約聖書の一番の中心的なこの預言者の後継者になったエリシャという人のことが出てきます。でこのイスラエルの預言者エリシャがですね、このアラム、まあ、当時イスラエルがアラムとい こう隣国と争っていました。でアラムの王がこうイスラエルに攻め入ろうとしていろいろ作戦を立てると、エリシャがそのことを神様から教えられて、イスラエルの王にみんなこの情報を言っちゃうわけですね。あそこで待ち伏せてるから行くのやめなさいと、アラムはこういうことを今度考えてるからやめなさい。でこのあんまりそういうことが続くんで、アラムの王が俺たちの仲間にスパイがいると、誰がイスラエルの王に通じてるんだというわけです。するとその側近の一人が、王様違います、そうじゃなくてイスラエルにいる預言者のエリシャがあなたが信頼の上で考えている ことまで知って、それをみんなこのイスラエルの方に伝えてるんです。でそれを聞いたアラムの方はこう激怒して、このエリシャがどこにいるかということですね、突き止めて、そして夜に部隊を進行させて、このエリシャのいる町を囲んじゃうんですね。で朝そのエリシャ この弟子の一人が起きてみると、この彼の町がアラム軍に包囲されて大事件が起こります。でこの弟子はビビってエリシャのところに来て、先生大変なことになっちゃった、どうしようどうしようどうしようというわけですよ。するとエリシャが第二列王記の6章の16節と書いてますね、まあ、後で見てください。第二列王記の6章の16節、すると彼は恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そして17節、エリシャは祈って主に言った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の車と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。神様は を私たちが見上げるときに、まあ、ここではこのエリシャが目が開かれていないこの弟子が目が開かれるように神様を仰ぎ見ることができるように彼の目が開かれるようにと祈ったときに、なんと敵の戦車や軍隊どころじゃない、神の軍勢がもうそれを取り巻いていた。でそれを見た、まあ、弟子はどうだったでしょう。やったですね。もう心配なくなくなっちゃったでしょう。神様を知るっていうことはそういうことですよね。まあ、それはやたらと目が開かれてこうね、天の軍勢が目で見ることはできないかもしれません。でも、このダビデが言っているように、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう。幸いなことよ。彼に身を避ける者は、主の使いは、死を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されるとかって書いてありますけども、それは私たちが神様を知るときに、神様がどんなお方かが分かると、ちょうどエリシャの弟子が目が開かれて、もう山を取り囲んでいるような、天の軍勢を見たように、私たちは神様の素晴らしさを見ることができる。そして私たちも神様を喜ぶことができる。で何よりもそのようにすることを神様が一番私たちに望んでおられるんだっていうんです。そして三つ目のポイントは、そのことを私たちはするときに、敬虔な思いを持って神様を知ることをしましょうと教えているということですね。これは宗教改革者のカルバンという人が言っていることです。キリスト教公用という六冊門ですかね、その六冊門 の、まあ、本当に聖書のこう教えをもう根節丁寧に彼が書いているそのキリスト教公用という本の中の、まあ、一番第一巻は神についてこう書いてあるんですけども、まあ、その中でこう彼が言っているところですね。でその宗教改革者のカルボンはこういうふうに言うんですね。その私たちが聖書を通して神様というお方のことを知ろうとするときに、その敬虔な思いを持ってこの神様を知ることが大事なんだと言います。じゃあ敬虔な思いというのはどういうことかということを彼はこう2つにこう分けて言うんですね。で1つは神様に対する敬意を払うということなんだ。でもう1つはその神様への愛と信頼を持って神様に触れるということが敬虔な思いという意味なんだというんです。で神様に対する敬意を払うというまずことですね。神様に対する敬意を払う、つまり不尊な思いで神に接しちゃいけないということです。へりくだった思いで神様に接しなきゃいけないと言います。先ほど司会者に読んでいただいた詩編の51編の17節は詩編の34編を書いたダビデが神様の前に罪を犯してそのことを預言者ナタンから指摘されたときに書いた詩編ですね。詩編の32編と30この51編は同じ時に書いた詩編です。彼はその中でこう言いました。先ほどの51編の17節、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。多分第2版は神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心になっていると思います。昔これ神学校時代に伝道学という授業で詩編の51編と90編と103編を全部暗記して先生の前で言うっていうのはテストだったんで覚えてますけど、これは第2版までは神への生贄は砕かれた魂だったんですね。で砕かれた悔い改めと本当に神様に従うっていう献身の心を持って神様を知っていきましょうっていうふうにこう聖書は進めているんだってですね。神様あんたいるのなんでやってくれないんですか、どうしてこういうことなんですかって思うことがあるでしょう。まあそのことも神様は受け入れてくださると思います。でもそれと同時に私たちはそういうことばっかり言ってないで、やっぱり神様の前に悔い改めと謙遜を持って砕かれた悔いた心を持って神様の前に出る、神様を知ろうとするということは大切なんだ。で、まあ、カルバンは敬虔な思いを持って神様に接しましょう、神様を知りましょうって言った時の一つはそのように神様に対する敬意を持つということが大切なんだよっていうふうに彼が言います。でもう一つカルバンは神への その敬虔な思いっていうもう一つはその神への信頼 愛と信頼を持って神様に接することなんだというふうに言うんですね。で、このヘブル人への手紙の、11章の6節が、あります。先ほど司会者に読んでいただきましたけど、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。つまり、神様が私たちの信頼に応えてください。神様が私たちの祈りに応えてください。神様は私たちのうめきを聞いてくださる。私たちの嘆きを聞いてくださる。私たちのさまざまな思いをちゃんと知って、それを受け止めて、それに誠実に応えてくださる方だっていうことを信じましょう。期待しましょう。で、カルバンはまさしく神への愛と信頼っていう言葉でそのことをこう言うんですね。敬虔な思いで神を知るっていうことは、神様に対して愛を持って、そして神様が私たちの祈りに応えてください。私たちのさまざまなことを知って、そしてそれを見ているだけじゃなくて、そのことにちゃんと触れてくださるお方だっていうことを私たちは知りましょうと言います。先週ちょうどクレイを読んでいる方は、使ってデボーションしている方は、今創世記のノアの箱舟のところをこうクレイの聖書に1回やってます。そこでちょうど先週創世記の8章の一節で、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜と心に留めておられたっていう言葉がありました。で、まあ、長尾先生がここでこう心に留めるってことの解説をこういろいろ書いたんですね。で、そこでこう3つぐらいのことをこう書いてました。一つは心に留めるっていうのは忘れないっていうことだった。で、もう一つは心に留めるっていうことはその約束を守る、契約を守るっていうことなんだ。そしてもう一つは心を配って世話を焼くっていうことなんだ。まあ大体こういうこう3つの最後の言葉はちょっと私がまとめ直したんですけど、意味だ。で、神様は忘れない。そして神様は約束を守る。そして神様は心を配って世話を焼いてくださるお方なんだ。まあ、ノアの箱舟のこう記事を見ていくと、そういうことはこう分かるんだ。まあ、ちょうどそういうふうにこう今クレイを使っている方は、こう聖書日課でこう各駅停車みたいにやってますから、そこで神様のこう配慮、愛の配慮というのをこう学ぶことができると思いますが、神様は私たちを心に留めておられる。出エジプト記を見ると、この400年の間エジプトで奴隷生活を送ってエジプト化に虐げられていた人たちが神様に向かってうめき、苦しみの声を上げていました。出エジプト記の2章の最後の方に書いてあります。神は彼らのうめきと悩みの声を聞かれてご自分の約束を思い起こされたって書いてある。そしてもうモーセを使わせる、ね、で神様は忘れない。そして契約を必ず守ってくださる。そしてこんなことにまで気を使ってくださるのっていうように、私たちの日々の歩みに心を配って世話を焼いてくださるのがこのお方だ。私たちは例えば本当に苦しい時、辛い時って祈れないことってありますよね。クリスチャンの生活をしてたら、もうそういう経験は1度や2度や3度や10度や20度や100回ぐらいはきっとあると思いますね。長くなればなる。もう祈ることもできない時もあると思います。あるいはやっといいとこ神様とか、ね、助けてくださいぐらいしか言えない時もあるかもしれませんね。でもこの私創世記の出エジプト記を読んでいると、神はイスラエルの民のうめき声を聞かれたって書いてあるんです。うめき声っていうのはどういうことですか。言葉にもならない、神様とも言えない、それから神様こうしてください、愛してくださいも言えない、もうただ悶々としてもう本当にうめいている、その声も神様は聞かれる。そして詩編の139編を読むと、言葉がなんと私たちの舌の上に登る前に、神はあなたはそれをことごとく知っておられますと書いてある。 私たちが祈ることができないような時にまで、神様は私たちの心の内をご存知で、そしてそれを忘れないで、そのために約束を果たして、そして心を配って世話を焼いてくださる。まあ、ノアの箱舟の出来事を皆さんが読んでいくと、そこにそういう神様の配慮を私たちは見ることができると思います。私たちに心を止めてくださる。だから聖書はその神様にがいらっしゃって、そして私たち求めるものに必ず報いてくださるお方だということを信じましょうと、ヘブル人の手紙は私たちに語りかける。ですから私たちは神様に敬虔な思いを持って接していきたいですね。それは神様に対する敬意と、そして神様への愛と信頼を持って私たちはこの神様と向き合って歩んでいくことが大切だ。さて今日の説教をまとめたいと思います。今日3つのことがありましたが、まあ、1つは神様を知ることは私たちの人生の目的なんだ。聖書を通して神様を知れば知るほど私たちはある意味で自分のことを知ることができるということです。そして2つ目は神様は私たちが神様を知ることを喜んでくださるんだということです。そして3つ目は神様を知ることによって私たちは人生に革命が起こっていく、まあ、その敬虔な思いを持って神様に愛と信頼を持って神様を知ることによって私たちの人生が新しく作り変えられていくんだ。私たちが本当に敬虔な思いで神様に接して神様を知ろうとするときに、神様は私たちの心を広くし、そして私たちの心を慰め、そして私たちのさまざまな痛みを取り去り、そして私たちを聖霊によって強くしてくださるんだとスポルジョンは説教しています。今週私たちはぜひ聖書を読むときにこう思いを持って聖書に接していきましょう。そして、まあ、この 1,2,3つ、今日学んだ3つのポイントがありましたね。神様を知ることが人生の目的であるということもあります。また、神様は私たちをその神様を知ることを喜んでくださるという部分もあります。そして敬虔な思いを持って神様を知るということがあります。まあ、今日このどれか一つをやりましょうと言わないので、どれか一つ自分でこう決めて、聖書を読むことは私の人生の目的なんだと思って聖書を1週間読んでみる、あるいは私がこうやって聖書を読んでいることを神様は喜んでくださってるんだと思いを持って聖書を読んでみるでしょう。あるいは今まで何かいいこと書いてないかな、ね、なんかなんとかならないかなと思って聖書を読んでたけど、じゃあ今週は本当に神様の愛にこのへりくだった思いで聖書の言葉を聞いてみよう。どれか一つでもいいですから、そのことをこう実際私たちが神様を知るっていうことの中で、こう実際にこの今日学んだポイントを生かして聖書と触れ合って、あるいは毎日の生活の中で神様との交わりの中でそれを生かしていけたらと思います。お祈りをして終わります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に求めるものは、神に近づくものは、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神様、私たちがあなたを知ることは私たちの人生の目的です。神様を知るときに、私たちは神様の姿に似せられて作られたものですから、私自身を知ることができます。また神様は何よりも私たちが神様を知ることを喜んでくださいます。また私たちも神様を知るときに喜ぶことができます。また私たちは不遜な思いではなく、へりくだった思いで、そしてあなたが求めるものに必ず報いてくださるお方であることを信じて、愛と信頼を持ってあなたのことを知りたいと思います。今日神様を知るということの姿勢を聖書からもらいました。一つ一つ本当に私たちが日々の教会生活、また個人の生活の中で本当にこの生き方を身につけていくことができますように、そして本当に神様を知ることを喜んで生きることができますように、この1週間も始まります。さまざまな困難な戦いもあるかもしれませんが、その中で本当に今日学んだ御言葉の 一つ一つをかみしめて、主の素晴らしさを味わいながら、この一週間を歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。